ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。日本の常識と世界の常識があまりに違うんですね。まあ、日本は世界で温帯の島国というのが、ただ日本だけですからね。まあ、日本の常識が世界の常識と違っても構わないと思いますね。そして、日本ほど穏やかなところはありません。私は若い頃にですね、まあ、何十カ国か、まあ、30カ国ぐらい行ったし、まあ、滞留してた、そこのところである程度長い間行ったりですね、してたところは多いんですけれども、まあ、日本のように素晴らしい自然があるところありませんね。例えば南フランスがいいっていうんで行ってみてもあんまり良くないし、風が強かったりしましてね。まあ、日本並みのところったらハワイとか、インドネシアのプンガワンスローなんかちょっとそういうところあるんですが、まあ、それ以外のところはあまり穏やかではありません。その意味で、まあ人間に非常にこう優しいという、その自然環境の中で、日本社会ができたんですから、まあ日本だけが特殊であるというのはまあ仕方がないかと思いますね。今日取り上げるのは平等という概念ですが、この概念もですね、まあ世界全体をずっと言うのも大変なんで、日本とヨーロッパ、主に日本とヨーロッパですね。まあヨーロッパはアメリカと同じですけども、日本とヨーロッパを比較した話を中心にお話をしたいというふうに思うんですが、平等ってのは2つありましてね、何をもって平等化するかということですが、ヨーロッパはですね、力ずくの社会なんですね。人間というのはこう言いますとね、普通の人間か優れた人間というのはどういう人間かっていうことに対して、ヨーロッパでは力がまさにですね、筋骨隆々としているっていう小屋さんです。刀を持ってるって小屋さんですね。ですから、ギリシャの神様の一番トップは、ジュピターっていうのは筋骨隆々の男性で剣を持ってますね。それで、剣でですね、こう、不正を裁くっていう、そういうキリステって、そういう構えですね。それから、お金を持っているってことですね。お金を非常に多く持っているっていうのが、まあ、普通の人間が上である。それからもう一つは、知恵があるってことですね。知恵があるっていうのは、その本当に人間として心優しい知恵があるっていうんじゃなくて、まあ、具体的な知恵がある。まあ、例えば人を騙す知恵があるっていうのを含めましてね。まあ、優れた学者であるっていうのもそうなんですね。優れた芸術家である。こういうのが普通の人よりか上だという、そういう認識なんですね。これですから、結局ですね、平等というのは、機会が平等だった。機会というのはチャンスですね、チャンス。人に与えられるチャンスが100人の人がいたら100人に同じチャンスを与える。で、当然力があったり、知恵があったり、金があったりする人は上に行きますよね。それはいいんだ。それは平等なんだ。結果としては、お金が儲かるだとか、地位が高いとか、こういうふうに差があるけども、だけど、機会が均等だと。いいんだという考え方がヨーロッパで、実は私ね、昔若い頃はね、それで平等ってのはいいと思ってましたよ。だけど、だんだん日本文化を学ぶにつれてですね、いや、違うと思いましたね。日本の今度は平等は違うんですね。普通の人よりか、上の人っていうのは、どういう人かって、かけがえのない人なんですよ。こっちは、まあ言ってみれば、この方が亡くなってもあまり周りが困らない人から普通の人。ところがその方が亡くなったら周りが非常に困る人。これが偉い人なんだっていう考えなんですね。これはヨーロッパがですね、周りの人との関係はあまり考えない。個人がどうだってことを考えますね。ところが、日本人はですね、集団の中、集団が繁栄しないといけない。全員が繁栄しないといけないという考えですから、その人がいなくなると困る人が優れてる人だって、こういう意味ですね。ですからまあ、最近よく私言ってるんですけど、それの典型的なのがお母さんである。お母さんは、病気すると困りますよね。病気したらもうみんなが困ります。まして、亡くなったら本当に困ります。ね。だけど、お父さんは病気になったら会社の慰労休暇を取ればいいし、それから、まあ休んでもですね、銀行振り込みでちゃんと来ればいいってことになるとですね、お父さんが、その一生懸命やってないってんじゃないんですよ。そういうことじゃなくて、やはり、日本流に言えばお母さんの上なんですね。ですから日本では、まあ普通の人よりか偉い人ってのは二人しかいないんですね。天皇陛下とお母さんなんですね。天皇陛下はまあ日本をまとめるという意味で、まあかけがえのない人。お母さんはいないと困るっていう点でかけがえのない人と、こういうことになるわけですね。ですからもう 全然平等の概念が違って、ヨーロッパは簡単に言うと入り口の平等なんですね。機会が、チャンスが平等であれば、結果は平等になくていいと。だから例えば、古代ギリシャで哲学があんなに進んでますけども、5% が市民で 90% が奴隷っていうことになるんですね。90% も奴隷でひどいじゃないか、それ哲学って言えるのってこう言うんですけど、それは結果的に奴隷になった。つまり戦争で負けて、奴隷として連れてこられたんだから。それも戦って負けたのがしょうがないじゃないか。力ずくの社会ですからね。それに対して日本人はそうじゃないよと。日本にはほとんど奴隷がいませんでしたね。まあ、非常に例外的な方々もいたことはいたんですけども、基本的には奴隷のようなものは制度としてはなかったわけですね。それはなぜかっていうと、それはもちろん当たり前ですけれども、結果平等じゃなくちゃいけない。なぜ結果平等じゃなくちゃいけないか。私は昔は結果平等っていうのはおかしいと思ってましたね。まあ、人間には優れた人もいるし、と思ってましたけど、そう、優れたってのは何を優れたって言ってるかって言ったら、力と金と知恵だったんですよ。で、例えばね、日本が世界に戦って勝つってことになると、オリンピックでね、金メダル取るといい。だから、それはそうだ。となる、これは人間の価値じゃなくて、拍手をするようなもんだってことが分かったんですよね。分かってきたました。いや、それはね、オリンピックで優勝したら、わーっと拍手はすると。それはすると。だけども、だからその人が人間として偉いわけではない。人間というのはやっぱりもう生きてるだけでみんな同じなんだっていうのが、私は人生を重ねたことに本当にはっきりと自分の本心からそう思うようになりました。そう見ると、日本の制度、日本の考え方というのは本当に素晴らしいなと思いますね。それからもう一つはヨーロッパの場合もう一つごまかしがあるんですよね。そのごまかしに日本の教科書は載っちゃって子供に教えてるので僕なんかは間違ったんですが、例えばフランス革命、自由平等博愛って言いますよね。日本でそう教えるんですよ。平等って教えるんですよ。しかしフランス革命をちゃんと読めるようになってくると、そこで言ってるのは白人男性っていう単語を使ってるんですよね。アメリカ独立宣言もほぼ同じですね。ですからアメリカは独立宣言でもう平等っていうのは神によって与えられ、神によって与えられてるのは白人だけなんですよ。簡単に言えば。それから女性もそうじゃないんですね。だって、フランス革命1789年ですけども、フランスの女性参政権はそれから150年ぐらい経って認められてるわけですから。ですから、フランス革命で自由平等博愛の中には女性も入ってないんですよ。フランス人の女性も入ってない。こういうひどい、こういう嘘はね、ヨーロッパ人は平気でつくんですよ。まあ私がこのブログなんかでね、指摘してるのは、例えば、マルサスの人口論なんていうのは、私なんかも、学校の頃、マルサスの人口論が最初だと言って習いました。デカルトの、我考える、故に我ありっていうのも、この哲学の重要な命題も、デカルトだと言われました。しかしこれ全然違って、デカルトの場合は、だいたい紀元前5世紀ぐらいのインド、それから7世紀だったかな、なんかの中東でも言われておりますし、だからそのデカルトはその焼き直しにしか過ぎません。それからマルサスの場合は比較的年代は近いんですが、中国の孔だったかながですね、マルサスの人口論と全く同じこと言ってますんでね。それよりか遅くマルサスの人口論なんですね。ところが、ヨーロッパ人とはそこのところがずる賢いんですね。そして、なんとか自分たちが先だということを言うという状態にあるわけですね。まあこれは日本のその結果的な平等っていうかですね、が達成されているということでは、教科書で教えなきゃいけないのは、フランスの革命での自由平等博愛っていうのが人類で平等が達成されるのは初めてじゃなくて、その一つ前はアラビアのですね、イスラム教が信徒は全部平等としましたね。ですから、イスラム教国家の最初の頃は選挙でしたね。指導者を選ぶのは選挙でした。それからもっと前には、日本の多分縄文時代とか、その頃にできた、考え方で、結果的に全員が同じなんだと。人間というのは結果的に同じなんだと。まあ、いうことを、実際にそういう社会を作ってやるということであります。天皇陛下の制度ができても、天皇だけは別なんですか。他の人は、我々と平民と一緒と。まあいうことが根強く残りましてね。江戸時代でも首脳交渉とありましたが、殿様が大名行列で歩くときに、みんな庶民はその街道筋に こう土下座をするんですよね。あれを見てすごく階級制だと思いますが、江戸の書物をいろいろ読みますとね、土下座している人はその隣とこそこそと雑談をして、まあ殿様つったって、この前まではどっかのあんちゃんだったんだからな、と。まあそういう気持ちだったっていうのは書いてありますね。私もそう思います。あの日本のその伝統というのは、人間は全部同じであると。しかも能力で区別しちゃいけないということですね。能力で人間の優れてる優れてないっていうのが決まるんじゃないっていうのがものすごく大きいと思いますね。これをやっぱり小学校の先生、中学校の先生はもう少し深く考えていただきたいと思います。